こんばんは。名曲の楽しみ、吉田秀和です。あと1週間も経たない3月26日はベートーベンの死後150年にあたる。それで世界中で多分いろんな催しがあることでしょうけど、私もこの時間、この3月の今夜とそれから来月と2回にあたってベートーベンを記念するささやかなその時間をこしらえたいと思いました。 と言ってもベートーベンについては一方ではもう全てが語り尽くされているとも言えるし、一方ではもしかしたらまだまだ考え詰められてないいろんな問題があるんじゃないかとも考えられるけども、そういうことのその中で考えられることを考え詰めながらこの時間でやるってことは相当いろんな問題があると僕は思うんです。で、今夜はまあそういうことじゃなくて、そのベートーベンが死んだ時の頃の様子の、これは随分いろんな記録が残ってますからね。で、それをちょっとその読み上げてみたいと思うんです。まず。で、僕はここに今一つ本を持ってきましたけど、それはロマン・ロランの例 の膨大なベートーベン研究の最後の巻にあたるフィニタ・コメディア、喜劇は終わったという巻の中のベートーベンの最後の日々についての記録、そこをちょっと自由に引用しながら朗読して、それからその後で音楽を聴くというふうにしたいと思います。で、このロマン・ロランはしかし彼の例のやり口で書いてはいますけども、しかし一番彼が軸にしているのはもちろんその当時の人たちの記録ですよね。で、ちょっと読んでみますけど、その時最後の戦いが展開された。で、これはね、実はもう3月の20日過ぎの話です。で、痛風のために自分のうちに釘付けにされていたツメスカル、ツメスカルっていうのは例のあれですよね、彼のお友達で、それで、メトロノームを発明した人、ウィーンからハンガリーにいて、それで自分と同じように、心配していたテレーゼ・ブルンスビック、これはかつてベートーベンと婚約したことのある貴族の娘ですけど、そのテレーゼ・ブルンスビックにベートーベンの病気の情報を伝えた。私たちのベートーベンは死と戦っています。つまり周りの人はみんなもうベートーベンは、最後の時を迎えてるってことを知ってたわけですよね。で、3月24日午後の5時に臨終の苦しみが始まった。で、その時に彼のそばにゲルハルト・フォン・ブロイニングという少年がいまして、これはベートーベンの幼友達の息子だったんですが、で、これが40年後になってその時の様子を思い出して回想録を書いてます。その中にこの日のことですけど、彼の強健な体、彼の無傷の肺、それが今や城壁を突破して侵入してきた死と巨大な戦闘を交えていた。誰も救う人もなく、破壊の勢力にまっすぐに立ち向かい、この世における心の拠り所を一切奪われながら、この勇者は決して屈辱しなかった。これはゲルハルト・フォン・ブロイングの書いていることです。やっぱり19世紀風の書き方でベートーベンを書くにふさわしいこの英雄的な書き方ですけどね。で、25日の夕方には人々はこの世のうちに死が訪れるものと予期していた。しかし26日の朝、彼はまだ生きていて、ただ一層ひどく苦しみにあえいでいた。その午後にはついに終焉の来るのが感じられた。それは悲劇的な一日であった。で、空には急に黒雲の重い塊が層をなして湧き続けていった。で、これはね、僕もヨーロッパで暮らした時に経験しました。ヨーロッパではね、ことにウィーンその他 その中央ヨーロッパでは3月のね終わり頃になって、まあ春雷っていうんですかね、それまで非常に天気が良かったと思ったら午後になって急にそのかき曇ってきて、そして真っ黒な雲がいっぱい空を覆って、そして雷が鳴るってことがね、そう珍しくないんですよ。で、この日はそうだったんでしょう。 で、シューベルトのお友達にアンセルム・ヒュッテンブレンナーって人がいますけど、でこの人がこの時どういうわけかベートーベン、その瀕死のベートーベンの部屋に滑り込んできたんですね。で、歴史ってのはまあ本当は面白いもんですけど、でそのヒュッテンブレンナーがまた記録を書いてる。で、3月26日のね、4時と5時との間に空が雲に覆われて部屋は真っ暗になった。突然激しい雷雨が荒れ狂って、雪と、みぞれを交えた旋風が吹きまくった。ゲルハルトは、これはゲルハルト・フォン・ブローニング、第5交響曲における運命の扉を叩く音っていうのを読者に思い出させようとしている。で、5時15分この少年は、つまりゲルハルトは、先生が待っている自宅へ呼び返されてしまった。ヒュッテンブレンナーが一人だけその部屋に残っていた。そしたら雷鳴が部屋を揺るがせて、部屋はさらに稲妻が雲の上を走らせている不気味なその繁栄で照らし出された。ベートーベンは急に目を開いて、右腕を伸ばして威嚇するような仕草で拳を天にかざした。その顔つきはたけたけしかった。彼は叫んでいるようだった。私は君たちに負けはしないぞ。それから急に腕を打たれて目が閉ざされた。彼は戦闘の最中で倒れたのである。これがまあヒュッテンブレンナーの記述をもとにした、ロマン・ロランの書き方ですけど、でロマン・ロランはここに最後の彼流の言葉を一つ付け加えましてね、そしてこれが彼の最後のシンフォニーであったと言ってますけど、これから彼の音楽を聴くのに僕は世の中のみんなが言ってるのと同じように、いわゆる初期のベートーベン、それから中期のベートーベン、それから後期のベートーベンと分けて、その中で室内楽の中から、代表作っていうのはおかしいな、僕が考えて一番その典型的な音楽だろうと思われているもの、それを例として、出してみましたけど、これを皆さん方と一緒に聞きたいと思うんです。で、それは一番最初は作品 1-1、 ピアノとバイオリンとチェロのためのトリオ変法蝶々、これの第1楽章です。で、これは僕はそのソナタ形式の模範って言ってもいいようなもんだと思って出すんですけど、でベートーベンの若い時のっていうのは、ベートーベンって人は一生このソナタ形式を書き続けた人で、それは彼の成熟、円熟に従っていろいろなふうに内容が変わっていきますけれども、この若い時のベートーベンというのは全くそのソナタ形式っていうものの、その模範と言ってもいいような型通りの、しかしその型通りの中で実に充実した音楽を書くことが少なくなかった。で、そういうものになってみると、それは実にこう若々しいと同時に力強く、それから形として明確であると同時に、何か言うに言われないこの伸び伸びとした詩的な魅力が満ちた音楽になったですね。で、まさにそのクラシックという名に恥じない音楽になったとは僕は思うんです。で、これを一つ聞きましょう。作品 1-1 で、ズッカーマンのバイオリン、ジャックリーヌ・デュプレイのチェロ、それからダニエル・バレンボイムのピアノっていう、この若い3人の演奏。